のみさて、実は僕この間あるお寿司屋さんに行ったんですよね、六本木の、
はい、
で今お寿司ってちょっとブームで、うん、世界中の人がやってくる、まあ、世界的に有名なお店にはなんですけれども、
うんうん、
外人さんがたくさん来るわけですよね、
うんうん、
でそこでその大将が言ってて、うんうん、ネバーギブアップっていうとバカウケするんだよねっていう話をしてて、でどんな時に言うかっていうと、ええ、時差とか、うん、あと外人さんお米に慣れてないから、お寿司って、うん、そこは江戸前のお店で握りが大きいんですね、
う
ん、
なるほど、
だからご飯が多めなんですよ、
うんうん、
だから今風のとこだとシャリちっちゃくしてますけども、うんうん、バッチリシャリがあるっていう、うんうん、僕すごい大好きなお寿司屋さんなんですけど、うんうん、外人さんが食べられなくなってっちゃうんですよね、
満足して
、でそういう時に何か言ってネバーギブアップっていうとかなり
バカウケする
バカウケするんですよ。これバカウケするのってのび先生わかります？
どこの手においてバカウケしてるんだろう。
流れがやっぱ大事なんですかね、
うん、
その前の持ってき方っていうか、
うん、そうですね、で聞いてみたいですね、それ。
僕今そののび先生と一緒に作ってるスーパーファーストイングリッシュの、うん、確か Hang in there 頑張れ、うん、やめるなっていう回だったと思うんですけど、うん、そこでのび先生が、うん、いや日本の人はネバーギブアップって言うけどあれちょっとおかしいんだよねって話をしていて、うんうんうん、でこれ実は僕も仕込みがあって、
うんうん、
だからスーパーファーストイングリッシュの無料で聞けますよページにすごく強調してネバーギブアップと書いてあるんですけど、
あ、そうですか。
これ僕の仕込みなんですけど、
あ、そうですか。
そういうネタを入れてるってのがあって、うん、これネバーギブアップって何がおかしい、うん、日本の人は結構気楽に言うんですよね、
ネバーギブアップって どういう意味、諦めるなってことですかね、うん、ですよね、
決して諦めるな、
うん、
例えばお寿司、
うん、
決して諦めるな、食べれば食べれる
その場合は、うん、まあ、まずその状況だったら Don't give up
Don't give up
が自然な英語ですね、
否定命令文ですね、
うん、そうですね、
Don't give up、
うん、まあ諦めるな、諦めないでください、
諦めないで、
うん、じゃあなんで Never give up がおかしいのかというと、まあ、Never の強さにあるんですけど、うん、Never って、まあ、よく決して何々するなと、ね、決してって感じで訳されると、
だから日本語で決して諦めるなって言いますよ ね、うん、
ね、言いますよね、
その訳ですかね、直訳っていうか、ね、
で決してっていう、だから結局決してのこういろんな解釈ができるってことだと思うんですけど、 Never の場合はその目先の今取り組んでることに対してより もうあらゆることについて決して今後一度も生きてる限りは、
うん、
あらゆることに対して絶対に諦めるなっていう感じで広い、
あ、なるほど、
感じなんですよね。
don't でやると一回性の話になって、
う
ん、
そうそう、
今のそのシチュエーションで諦めないでのが don't、
そうそうそう、
give up、
うん、
じゃあ例えばそれ忘れちゃダメだよっていうの、うんうん、don't forget it っていうのは、うんうん、結構期間限定な感じですか、
うん、don't forget about it かな、
あ、about あります、うんうん、don't forget about it だったら、うんうん、それはずっとじゃなくて、うん、なんか使うシーンまでっていうか、
うんうん、
っていう感じになります。でもそ
うなりますね、
I'll never forget、 それは forget about it、 forget this、
I'll never forget
you
I'll never forget you、
ね、I'll never forget you って言ったらこれずっと、
う
ん
う
ん、
そうそう、
一生ってことですよね、
うんうん、そういうことですね。
そんなさんに似てますか？
似てますね。だから never give up っていうとなんか突然こう人生の教訓みたいな、なんか大きな話になったなみたいな、うん、聞こえるんですよね、うん、こうお寿司を食べるっていう話だったはずが、うん、never give up っていうと、うん、なんかこう、
あ、じゃあ例えば人生とは諦めてはいけないものだと
か、そうそうそう、そんな感じ
を、
そうそうそうそう、突然言われてる、
満腹したんですか、人生と諦めちゃいけないものだ
そうそうそう
みたいな、ちょっと急にちょっと違和感があるんですか、
ね、そうそうそう、あれっていう、あれ何の話してんだっけってなっちゃうんですよね、うん、
なるほど。そう、でもいろんなところで、まあ、それお寿司屋さん僕実際に聞いた事例なんですけれども、うんうん、それだけじゃなくて、うん、やっぱり多分頑張れぐらいにもですかね、頑張れって日本でよく言いますよね、
うん、ああ言いますね、
頑張れとか、あと、うん、自分が好かれようと思ったら、うん、あ、僕頑張りますとかって言うとちょっと好感度アップかなっていう感じで、うん、
はいはい、
あ、これ結構知ってます、野辺先生、日本ではね頑張りますって言うと結構好感度が上がる人によって怒るんですよ、頑張ってもダメだ、結果を出せとかっていう人も、はい、まあ、一部いるんですけど、
はい、
結構大抵の場合は好感度アップするんで、
はいはい、
これ日本人攻略にぜひおすすめの、
はい、
頑張ります、はい、使ってます、
なんかわかります、言ってること、
頑張りますって言うと、ね、
確かに僕もでも
好感度が上がりますよ、
気をつけ、僕もなんかでも無意識に気をつけてる気がする、あんまりこう愛に言わないようにっていうか、
頑張りますですか、頑張りますはもうこんにちはぐらい言っちゃっても日本では大丈夫と思いますよね、
はい、
頑張りますって言って、
うん、でも分かります、そのニュアンスは、
そうですよね、だからそうやってこんにちはレベルで頑張りますという人が多いから、はい、多分、うん、頑張りますじゃダメだとかっていう人が生まれてきてるんだと、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
言うけどやらない人が多分大量にいると思うんで、はい、だから頑張れもすごい気楽に使われるんですよね、
あ、そうですね、
頑張れとか頑張って、
うんうん、
って気楽に言うんで、
はいはい、
でその頑張ってくらいの意味で多分Never give up って言うんですよ。
そうですね。だから Never の強さ が、やっぱ今回のポイントかなと、うんうん。相当強いです、never っていうのは。
じゃあ日本語はやっぱり中国語もそうですけど、うん、極端な言葉を使うっていうやつですかね、誇張表現で。
あ、
決して諦めるなっていうのは結構言いますからね、うん、日本では。
ああ
決してっていうのは文字通りには決してって言ったらやっぱり never なんですよ、
うんうん、
でも多分言う方は本当に決してっていう意味では言ってなくて、
うんうん、
強調する意味で使ってると思います、うんうん、決して諦めるなって、う
んはいはい、
本当に決してだったらかわいそうですよね。
そうですね。
だってやめた方がいいことかもしれないじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも文字より決してだったら、はい、決してですから、
はい。
もうどんな苦しかろうが、うんうん、どんなに結果が出なかろうが、
うん
うん、死ぬまでずっと諦めちゃいけないよっていうのが決してですから。
うん、そうそうそう。
文字よりはそういう意味ですよね。
そう。で、それが never なんですよ。
だから英語の方が文字通りにも大事にしてるっていうか、でも全体的にそういう傾向ありますよね。
うん、まあそうですね。
文字通りも大事にしていて、だからこそ、あなたがこう言ったじゃないですかっていう話が英語圏では、うんまあ、契約的な考えっていうか
ありますね。
日本語の場合は言ったけどそういう意味じゃないからみたいな、
うんうん、
決してって言ったじゃないか、いやそういう意味じゃなくてっていう、
うんうんうん、
言葉で言ってるんですけど、
はい、
文字通りの意味にならないっていうのがもうたくさんあるので、うんうんうん、だから実際のところ何なのかよくわからないっていうことが起こりますよね、文字通りの意味じゃないから、
うんうん、
でそういうところから日本語は曖昧な言語だっていう言われ方が、うん、特に英語を勉強している人の側からは言われるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん
はい、
じゃあ英語で Never give up ってもし実際に言うのが適切なシチュエーションがあるとしたらどんな時ですか、相手に向かって Never give up っていう。
Never give up、
Never give up。
じゃあ例えばそうですね、何か先輩とか、まあ、何かすごい成功している人に対してその成功の秘訣何ですかと、
うん、
こう聞いたとして、でその人の成功の秘訣は、まあ、やっぱりそれこそ諦めないことだと、もういろんなこう挫折とか逆境いろいろあったけど、とにかく自分は諦めないっていう気持ちでやってきた、うん、で、まあ、そういう成功者の人がいたら、まあ、その方は例えば Never give up っていう人生のアドバイスをするかもしれないですよね、
うん
うん、そのぐらいの重みがあるというか、
重みがあるシチュエーションじゃないとちょっと変ってことですか、うん、
変ですね。相手に対して Never give up っていうアドバイスっていうか助言は、うん、そのぐらいの重みがありますね。
気楽に頑張れぐらいの意味で言うような言葉ではない、うんうん、
言葉じゃない。それだったら Hang in there、
うん、Hang in there はその気楽に、
うん、もっと
Everyday な感じで、
うんうん、Hang in there
感じですか。
諦めるな。
じゃあ日本語だったらやっぱ決死の覚悟でやれとかですかね。やっぱそういう言い方されたらあんまりカジュアルじゃないですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あの牛丼とか食べてて、あ、ちょっと満腹してきたなって言ったら、決死の覚悟でやれ、死ぬ気でやったら食えだろうとかって言ったら、やっぱちょっと変な厳しい人みたいで、うんうん、まあ、もしかしたらそういうお父さんいるかもしれないですけど、
はい、
子供は大変ですね、そしたらね。
そうですね、やっぱり重たいです、うん、なんか押し付けられてる感っていうか、うん、やっぱりそのまあ話してる人同士の信頼関係とか、まあ、その関係にもよると思うんですけど、まあ、一般的にはやっぱり結構それなりの覚悟で相手は言ってるし、やっぱ受け取る側もそれなりのこう準備ができてないといけないかなと、う
ん、なるほど、うん、だからもし野見先生が日本で、うん、日本語の文脈の中で日本の人が Never give up って言ったら、うん、気楽な意味で言ってますのでそれは分かっていただけたら、
そこら辺はスイッチしますので、多分カタカナでそのネバーギブアップって聞くと、うん、そういう風な意味と僕結びつけてるので、
結構軽い意味で、
はい、
あんまり深く考えずに諦めちゃダメだよぐらいの、ダメだよっていうかくじけずに頑張ってねくらいかな、多分、
うん、そうですね、う
ん、それくらいの意味で言ってるだけなんで。
面白いですね。それで言うと何しないでっていうのは、まあ、本来 don't が対応してるんですけど、
はい、
don't って日本語で言うことはあんまない。
どんどんだからネバーの方が多分ネバーマインド、
ねね、
ネバーマインドも日本語に入ってますよ ね、
うんうん、ね、
ネバーマインド、ネバーマインドは英語でも大丈夫ですか。
ネバーマインドは
日本語だとなんで、
ああでも日本語で
気にするなって意味かな。
あれ日本語で言いますけどネバーマインドって
言います、言います。
言う、
はい、ネバーマインド、ドンマイ、でもドンマイも言う、
うん、
マインドは、
あ、そうですね、
ネバーマインド、ドンマインド、
うん、ネバーマインドはなかったことにしてですね、
うん、ネバーマインド、
うん、だから日本語の気にしないでとはちょっと違うんです。
日本語のドンマイ、ネバーマインドと全然違いますね。ネバーマインドはもう忘れて、そうってやつですよね。
うん、
これ確かスーパーファーストイングリッシュに出てきてた、触れてたと思うんですけど。
はい、やりましたね。
言ってる途中で、だから相手が反応に、あ、ネバーマインドって言ってて。
そうそうそう。
まあいいからって言って、ちょっと切り離すっていうか、
うん、
お前わかんないね、リアって言って話を切り上げるやつですもんね。
うんうんうん、
まあ、このバイリンガル英語教室でも、まあ、バイリンガルのノビー先生がせっかくいらっしゃるわけですからね、こうやって日本人の間違い英語などについても、まあ、分かりやすく説明していければと思いますので、また僕もネタを見つけたらノビー先生に提案するんですけれども、この音を聞いているあなたもこの和製英語これどうなんですかとかあったら、ぜひこのブログのフォームから送ってください。